13-3 暮らし。
個人番号入りの住民票が取れます。平成27年10月5日に番号法が施行されたことに伴い、個人番号入りの住民票の写しを取得することができます。コンビニ交付でも個人番号入りの有無を選択することができます。ただし、個人番号は大切な個人情報ですので、個人番号入りの住民票の写しを請求する際には、次の点についてご注意ください。注意事項。個人番号を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。住民票の写しを取得するときは、個人番号が記載されているものが必要か、個人番号がなくてもよいのか、提出先に事前に確認をしてから請求してください。問い合わせ、住民グループ、電話 079-435-2363。 個人番号カードを利用して、コンビニで住民票などの証明書が取れます。播磨町では、個人番号カード、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニ、セブンイレブン、ローソン、サークル K、サンクス、ファミリーマートに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得できるサービスを実施しています。窓口より100円お得です。利用方法など詳しくはお問い合わせください。各種証明書取得について、取得できる証明書、利用可能時間、手数料の順に読みます。住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得課税、括弧非課税、括弧閉じ、証明書。毎日、土曜日、日曜日、祝日も可能。6時30分から23時。
1通200円。
戸籍の不評。平日、土曜日、日曜日、祝日は利用できません。8時30分から17時15分。
1通200円。
戸籍登証本。平日、土曜日、日曜日、祝日は利用できません。8時30分から17時15分。
1通350円。
注意事項。電子証明書を搭載した個人番号カードと、数字4桁の暗証番号が必要です。印鑑登録証明書は、事前に印鑑登録を行う必要があります。所得課税、括弧非課税、括弧閉じ。証明書は、所得申告や給与支払い報告書などの課税資料の提出がない人は発行できません。戸籍関係証明書は、住所と本籍地が共に播磨町の人に限ります。年末年始、サーバーメンテナンス日はご利用いただけません。問い合わせ、住民グループ、電話 079-435-2363。 証明書コンビニ交付サービスを一時停止します。小宮地区の住居表示変更などのシステム更新に伴い、各種証明書のコンビニ交付サービスを一時停止します。交付停止期間、11月3日祝日、午前6時30分から5日月曜日午前9時。問い合わせ住民グループ、電話 079-435-2363。 第37回加古川共生展。日時、11月17日土曜日、10時から16時。11月18日日曜日9時30分から15時。場所、加古川市役所庁舎前広場。問い合わせ、加古川刑務所作業部門。電話 079-424-3484。 雨水貯留施設、貯留タンクをご存知ですか？雨水貯留施設、貯留タンクとは、住宅の屋根に降った雨を雨どいから集め、貯めておく施設のことです。設置することによって、
雨水が
川や水路などへ流れるのを一時的に抑える効果が期待でき、溜まった雨水を庭の花や植木への散水などに有効利用することができます。町では雨水貯留施設を設置する場合に、設置費の一部を助成しています。助成条件、1、町内の建築物に雨水貯留施設を設置し、町税の滞納がないもの。2、新規設置であること。3、容量が80リットル以上で製品として購入可能、市販品であること。4、建築物1棟あたり1基。助成金額、購入費及び設置費の2分の1以内で上限3万円。設置した後の申請は助成の対象になりません。必ず購入される前に申請をお願いします。問い合わせ、上下水道グループ、電話 079-435-2379。井戸水を利用している人へ。井戸水は日常の生活用水に利用できるほか、災害時においても活用が期待できます。井戸水を利用される場合には、次のことにご注意ください。日常の飲料水として利用するのは控えましょう。地下水の水質は変動します。地下水脈の動きや汚染原因の特定は非常に困難です。井戸水には O157 やボツリヌス菌などの病原微生物、重金属などの有害物質が含まれている可能性があり、飲用には安全な水道水の利用をお勧めします。水質検査を受けましょう。個人所有の井戸は自己管理となっています。1年に1回程度、定期的な水質検査をお勧めします。水道法に基づく水質検査は、加古川健康福祉事務所のほか、厚生労働省登録機関で受け付けています。井戸水に関する相談、水質検査の申し込み、加古川健康福祉事務所、食品薬務衛生課、電話 079-422-0184、問い合わせ、健やか環境グループ、電話 079-435-2721。下水道に接続しましょう。播磨町の下水道人口普及率は 97.83%、平成30年4月1日現在になりました。下水道法では、接続が可能となった地域のお宅について、汲み取り便所の場合は3年以内、浄化槽の場合は速やかに下水道に接続していただく義務が課せられています。まだ下水道に接続されていない場合は、下水道の趣旨をご理解いただき、早めの接続工事の実施をお願いします。下水道人口普及率、総人口分の下水道を利用できる区域の人口×100で計算されます。排水設備工事について、排水設備工事は、播磨町上下水道グループが指定した指定工事点が行うことになっています。トイレの水洗化などの排水設備工事は、定められた技術基準に基づいて適切に行わないと、故障や公共下水道に悪影響を及ぼす原因になります。工事を依頼する際は、必ず指定工事店にご相談ください。改造資金の助成について、排水設備工事に対し、融資斡旋及び利子補給制度、助成金制度を設けています。詳しくは上下水道グループにお問い合わせください。快適な下水道の使用のために、下水道は家庭からの汚水をそのまま流すことのできる大変便利な施設ですが、ルールを守らなければ排水管や下水道管を詰まらせてしまったり、壊してしまったりします。次のことに注意して大切に使いましょう。台所では、残飯、野菜くず、油などを流さないようにしましょう。また、 熱湯を流すと排水管故障の原因になりますので、冷ましてから流しましょう。トイレやお風呂でも、トイレに紙おむつや水に溶けにくいティッシュペーパーなどを流すことは絶対にやめましょう。また、お風呂や洗面所で髪の毛や石鹸などの固形物を流さないように、排水口にネットを取り付け、溜まったゴミはこまめに取り除きましょう。排水管の近くに木を植えないで。排水管の近くに木を植えると、排水管の小さな隙間から木の根が侵入し、排水管の詰まりや破損の原因となりますのでご注意ください。問い合わせ、
上下水道グループ。
電話 079-435-2373。住宅耐震推進事業補助金は今月で受付終了です。お急ぎください。現在お住まいの住宅の耐震化を促進し、地震による住宅の倒壊から住民の生命を守るため、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅を対象に、住宅改修工事などの補助を行っています。播磨町住宅耐震推進事業補助金の補助を受けるには、簡易耐震診断を受けてください。播磨町住宅耐震推進事業補助金。受付期間11月30日金曜日まで。簡易耐震診断。受付期間平成31年1月31日木曜日まで。注意事項。受付は先着順です。受付期間内でも予算がなくなり次第受付を終了します。住宅耐震工事が平成31年3月24日日曜日までに完了する工事が対象です。住宅耐震工事などの契約後の補助金申請はできません。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、都市計画グループ、電話 079-435-2366。住宅相談会の案内。現在お住まいの住宅について、耐震診断、耐震改修など、住まいに関する相談に、専門家、一級建築士がお答えする無料住宅相談を開催します。完全予約制で1日3組まで、相談時間は1時間程度です。日時、11月14日水曜日、午後1時から、2時から、3時から、場所、覗い込み線2階小会議室、申し込み11月5日月曜日までに、都市計画グループへ、住所、氏名、電話番号を記入して、ファックス、または電話で都市計画グループへ予約申し込みをしてください。問い合わせ、都市計画グループ、電話 079-435-2366、ファックス、079-435-0592。播磨町危険ブロック塀等撤去支援事業補助金を交付します。大阪府北部地震を受け、地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀などの倒壊による被害の軽減や道路通行者の安全確保などを目的として、町内のブロック塀などの所有者が、その全部または一部を撤去する工事に対して補助金を交付します。補助金額。補助対象経費の合計額に3分の2を乗じた額、または撤去したブロック塀などの見付け面積1平方メートルあたり1万円を乗じた額のいずれか少ない額。上限を20万円とする。締め切り日、平成31年2月28日、木曜日。変更の可能性あり。受付は先着順です。受付期間内でも予算がなくなり次第受付を終了します。問い合わせ、補助対象など詳しくは、町ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。 都市計画グループ、電話 079-435-2366。資源回収運動奨励金。自治会や子ども会などの営利を目的としない地域の団体が資源ごみ集団回収運動を実施した場合、回収した資源ごみの量に応じて奨励金を交付しています。単価、紙類及び布類1キロにつき7円、アルミ缶、スチール缶、ガラス瓶は除く。人海処理センターに搬入した紙パック1キロにつき20円。申請方法、奨励金の交付を受けようとされる団体は、資源回収運動奨励金交付申請書に回収業者が作成した仕切り伝票を添付して、健やか環境グループまで提出してください。問い合わせ、健やか環境グループ。電話 079-435-2721。 兵庫労働局、兵庫県最低賃金が871円に改正されます。兵庫県最低賃金が平成30年10月1日から時間額871円、改正前は844円に改正されます。最低賃金はパートタイマー、アルバイトなど、すべての労働者に適用されます。問い合わせ、兵庫労働局労働基準部賃金室、電話 078-367-9154。 加古川労働基準監督署、電話 079-422-5001。 消防団非常講習、播磨町消防団では、例年、秋の全国火災予防運動期間中に、消防団員の訓練と防火啓発のため、非常講習を実施しています。日時、11月11日日曜日午前中。場所、蓮池小学校西。当日の午前中、防災行政無線のサイレンを合図に、消防団員が参集し、放水を行います。付近住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力とご理解をお願いします。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。 住生活総合調査にご協力ください。12月1日、全国で住生活総合調査が行われます。住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要な調査ですので、ご協力をお願いいたします。対象、10月に実施された住宅・土地統計調査に回答いただいた世帯の中から抽出された世帯。調査方法、調査の対象となる世帯には、11月下旬からポスティングにより調査票を配布し、郵送オンラインにより回収します。問い合わせ、平成30年住生活総合調査事務局。電話、フリーダイヤル 0120-467-060。 お詫びと訂正、広報播磨10月号に掲載した平成31年度播磨町学童保育所利用児童の募集及び利用説明会の内容に一部誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。大変申し訳ありませんでした。訂正箇所、誤り、延長利用料月8000円。正しくは、延長利用料月2000円。問い合わせ、福祉グループ、電話 079-435-2362。